先ほどもお話ししましたように先週はですね、実は1週間非常にまあハードといいましょうか、いろんなことがあった1週間でありました。月曜日にですね、諫早市にあります、長崎芸術大学一神帝学院がですね、ミッションスクールなんですけども、そこで長崎県内の牧師を招待してくださる会があって、そこに行っていろんな教団の牧師が中心だったんですけどね、いろんな教会の牧師の方々と交える時を持つことができ、学校関係者の方とですね、交わる時を持つことができ、非常に祝福された時を持ちました。で、面白いなと思ったのはミッションスクールの人はですね、こういうことがあったんですね。その、ミッションスクールで子どもたちに、聖書を教え、キリストを伝えてるんですけれども、その、かつてはですね、その教会教員って言ったんだけども、教会に教員というと教会が受け取るキャパシティがない教会が多いと。教会に行きなさいって言って、実際高校生が教会にバッと行ったら、かえって教会は迷惑になるんじゃないかっていうことを言われたんですね。で、私そんなバカなことがあるかと思って、どんどん来てほしいと思ったんですけど、いくつかの教会がですね、実は、大体会員が40名ぐらいで、実際大学のは25名で、そして今度敬老の日があるから、敬老の日のためのいろいろものを作っていたら、休んでる人も含めて80歳以上の人にこうなんか贈り物を送るために作っていたら、それは25個だったってことなんですね。わかりますか？40名会員がいて、休んでる人も含めて25個は80歳以上の会員で、それで実際礼拝っていうのは25人ぐらいだってことですね。そして実際その人は正直に言いましたね、本当に申し訳ないんだけども、今そういうご年配の方々をケアすることが中心で、実際若い人が来てしまうと言われた通り受け取るキャパシティはないっていうことを言われた教会がいくつかあったんです。私はその教会を責めるつもりは全くありません。確かにそういう現状なんでしょう。いや、そういう気ながらですね、そうなんだと思ってちょっと衝撃を受けたんですね。島原などはですね、聞きましたら16万人いるそうですけど、クリスチャンは200人だそうです。0.0いくつ、カトリックも含めて。なんかね、でカトリックは100名会員がいるそうですけど、戸籍あの登録上は実際は10名ぐらいの店を参加してると言っておられました。それでですね、と思ったんですね。で、高校生はどの高校も、島原高校も島原商業も島原工業などいくつかあるんです。全部日曜日伝統的に授業するんですって、報酬を。島原高校は、島原生牧師がやりました。へえと思ってですね、でも実際、補習数学いっぱいありますからね。で、へえと思ってですね、それで大学はないから、高校あったらみんな出ていく、就職してしまうんですね。それで、そういう状況だってことで、だから若者たちというよりも、どうしてもこういうことになるってことがありますね。で、へえと思ったのですね、それで今、データ的にはですね、クリスチャン人口は悲しいけど減ったわけですね。そして多くの業界が閉鎖されてた年齢が変わってですね、本当に若い方々に復帰を伝えなきゃいけないということを非常に強く思わされます。で、高校の先生はその、今は種まきだと思っていると。その時洗礼を受ける人はなかなかいないけど、卒業した後にこう、教会に戻ってきて救われる人がいるんで、そういう人たちは毎年1人か2人ずつぐらい洗礼者が起こってるんだと言われたんですね。1人か2人ってのはショックでしたよね、卒業生からじゃね。これはでも日本の現実ですよね。ちょっと目が覚めた感じがしました。もちろんこれから時代は変わります、変わりますけれども、私たちは本当に高ぶったりではなくて、自分たち自身が神様の恵みをいただいて、できる助けをね、こちらも減り下って受けなきゃいけないことがあると思いますけど、他の業界にね、できる助けをしていければなと思いますし、ご年配の方も受け取れて、若者たちも受け取れる、それが本来の教会の姿なのでね、それをね、本当に願っていきたいと思います。そういう意味でもですね、実は昨日コンサートをしたんですね。で、昨日のコンサートはまだ今までのコンサートを踏襲して新しいコンサートをスタートするための、ギアチェンジしたところだったんですね。で、昨日コンサートしたのは教会でやったんです。1回目でやりましたけど、今回はちょっと意識が変わったんですね。で、これから毎月やりますが、これは今までのコンサートはちょっと違います。これは刈り取りコンサートなんですね。神様が導いたのは。で、いろんなところに行ってプレゼントのコンサートをしています。基本懇社員校で毎月やっていたり、時々築マンションのところを借りて、今年もやろうと思ってますけど、1年に1回か2回、そういうところ大きなところを借りて、場合によったら有料で、無料で、無料の場合もありますけど、コンサートするわけですね。で、その場合は全く一般の方々を対象に、本当に何ていうかね、プレゼントをですね、救われて死にやさいと言うんじゃなくて、本当にもプレゼントで、全く教会にも神様も関係もない、知らない、興味のないような人たちでも、本当にその賛美の歌詞とかに触れていただくための。だから山里ゴスペルクラブってのは露骨に神様のことを言わないわけですよね。でも昨日やった教会でのコンサート、これからやる教会でのコンサートはそうじゃなくて、こう誰でもいいから来てくださいってことじゃなくて、もうはっきり教会が主催でやっているイエス・キリストを伝えるためのコンサート、 だから歌詞の中にキリストが入ってるし十字架も入ってるし、はっきりイエス様のことを伝えていくためのコンサートをしようと思っています。で、実はですね、この後話しますけど、世の中にはたくさん明日死ぬかもしれない人がいっぱいいるんです。病気で、あるいは孤独で、あるいはそういうことを考えている人は若くても年老いていてもいるんですね。で、そして叫んでいる人たちがいる。で、見た目には普通だけど実はそういう人はいっぱいいるんですね。で、私たちはそういう叫んでいる方々を、彼らは私たちを探されないけども、私たちは彼らを探されるはずなのです。特に今マケダイの叫び宣教と言われていますから、本当に神様に祈って、そういう方々をもしかしたらごく近くの家族にいるかもしれない、もしかしたらこの職場にいるかもしれない、もしかしたら学校の家の中にいるかもしれない。明らかにそういうことを発信してる人かもしれないし、全然見た目はそうじゃないけど実はそう思ってる人がいるかもしれない。私たちがそういうこと関心持たなければ一切わかりませんが、本当に神様に祈って、私がそういう方できっといると思いますってこう祈ると教えてくださる人がいると思うんですね。で、どうか皆さんですね、これから毎日コンサートをします。で、もちろん10人20人連れてきてほしいですが、一人でいい、本当に一人真剣になって、誰か傷んでる方、もう本当にこのまま放っておいたら危ないなっていう方、そういう方をね、招いてほしいんですね。そしてそういう方々に本当にイエス様の愛と命を伝えるために心を込めて、本当にそれが神様に出会えるように願いながら賛美を歌い、私も国を語ります。はっきりイエスキリストを伝えます。で、ある方はもう興味、ね、教会に興味なかったらね、なんだこれはって帰っちゃうかもしれません。それでもいいんです。プレゼントじゃないから、プレゼントはね、外に行ってね、そういう人たちにこうね、露骨じゃなくてこう柔らかくブラックに包んで、ね、少しでも何か歌詞の一言でもいいから残ったらいい、それはプレゼントです。それも絶対必要です。でも今神様が導いているコンサートはそうじゃなくて、本当にイエス様に触れて救われるために、そういう人たちに伝えていくためにやりなさいってことを言われたんですね。やっぱり今までそういうこと言われたかったのはあったんですけど、それ言われたので、これから毎月やろうと思っています。だからこちらで歌も本当によって選んで、グループもお願いしてですね、で、こうやろうと思ってですね、で、ぜひ皆さんですね、祈ってほしいと思います。そういう方々はきっといると思うんですね。と言いますのもですね、実は日曜日に帰省失敗だったんですね、ようなことは。日曜日にですね、ファックスが届きました。で、それは千葉の方からのファックスで、その方が実はですね、長崎のあるところにある精神的な病が抱える病院のところに69歳のおばあちゃんがおられて、まあ、おばあちゃんって言って今69歳は私若いと思うけど、まあ、ご年配の方がおられて、その方は全然身寄りがない、原爆で、まあ、たくさんほとんど亡くなってしまったそうですね。かつて時々大きな旅行をしていたそうですけど、で、その方が30代の頃から心を病んでしまって、で、もう家族がみんな亡くなった後病院に入って、もう30年以上もう30数年間病院で生活したんですけども、その方の遠い親戚にあたる方が、その千葉から電話をファックスしてくださった方のご主人のお父さんだったそうです。で、その方がですね、面と見た時に7年前にお父さんが亡くなってから、その、まあ、奥様がね、ご主人の方なんです、奥様が、まあ、関わることになってたまに来てたそうですね、病院、ね、病院に。そして1年に1回その看護師さんとかに相談をして、何ができるかって言ったら、誕生日とクリスマスにプレゼントを送ってあげてくださいってことが喜んで送ったそうですね。そしたらね、送った届くと同時にすぐに電話かかってくるんですよ、すぐに。しかもそれがものすごく喜んで、なんかこう恐縮、こっちが恐縮してくれる、なんか恐縮してしまうぐらい喜んでお礼をものすごく言ってくるんですね。本当に嬉しかったんでしょう ね。だからもう必ずすぐに電話をしてきて、こっちが恐縮してしまうぐらい喜んでくる。だから本当に一人ぼっちだったんでしょうね。それで、そういう状況だったんですよ。で、その方が危篤になったということで、金曜日連絡から行って、日曜日ファックスで火曜日行くので、その方はクリスチャンなんですね、その奥さんは。で、その69歳の おばあちゃんというかご年配の方は教会行ったことない方です。だから告別式をするにあたってやってもらえませんかっていうね、もう既得だから。それともう一つは、まだ死んでないけど最後に伝えに行きたいってことだったんですね。で、火曜日は私はちょうど熊本に行く予定がありまして、水曜日に鹿児島に行くんですけどもね。だからちょっと分かりましたということで、私はいないけど妻や教会の人がいますから、牧師は他にもいますのでということで、火曜日に来られまして、その公的貢献人というんですね、いわゆる公的貢献人や社会福祉法人かなんかが、なんか社会福祉協議会かなんかがやる公的貢献人という公の貢献人がいるわけです。そしてその方と一緒にまず病院に行かれて、その後教会に来られて、妻と野見山副牧師が一緒に行かれまして、でも口を開いてしまってですね、喋れない。 でも目ははっきり開いたり開けたりできて、でずっと付き添っていた看護師さんがおっしゃいました。でおっしゃったんですって、あのこちらの言うことははっきり分かっていました。はっきり分かってますから向こうはこう喋れませんけど目ではっきり応答しますから話してあげてくださいっていうことで、妻と飲み山国したその千葉から来られた方でイエス様のことはね一生懸命伝えたんですね。そして本当に信じてますかってこういろいろこう具体的に話をしたら、これこれ喋れないんですけど、こう目閉じてる目をねパチンと開けるんですって。それ一生懸命反応してくれたんですね。で火曜日の日に会った時ものすごくきつそうな顔をしてたんですね。ものすごくきつそうな顔をしてたんですね。まあ死を目前にすると恐れが来るんでしょうね。それでおそらく本人はもう死を覚悟したと思うんですけど、ところがそうやって1時間以上お話をして、こう本発生の話もしてお祈りもして、そしてまあ妻は帰ってきて飲み屋牧師も帰ってきたんですけども、まあ、その月初その千葉から帰った方は月初って、まあ、夜はホテルに帰られて、でまた次の日来られたんですね。でついにまた危なくなったんです。それで水曜日はもう妻は鹿児島に行きましたので、飲み屋牧師をまた行ってそこで祈ってまたあの話したそうですけども、面白かった。水曜日になった表情は全然変わってたんですって。で私は前の表情知らないんですけど、でそして水曜日の夜9時15分夜のですね、21時15分召されたんですね。で実はその千葉から来た方は水曜日あまあね一度一段落したので帰ってからな、で帰ってきて千葉に着いて自宅に着いて7時過ぎに着いて9時過ぎに電話があったでも私たちは思ってるんですね、神様が福音を聞くまで命を止められたんだなって。そして私はその告別式をするために伝弥師と告別式のために行ったんですね。でちょうど鹿島牧師の後でしたから、よみがえりを祈ろうと思って行ったんで、もちろんよみがえりで真剣になりました。ただですね、そのまあ死に顔っていうんですか、あの亡くなった時の表情がですね、本当に穏やかな、私姿勢で会ってないんですけど、写真を見た時ですね、どうしても会った気がして仕方がなかったんですけど、その病院に何回か訪問に行ってることがあって、別の人の訪問にね、あの牧師をしてますと、まあ、いろんなところに行きますので、その病院にも何回か行ってるんですね。もしかしたらそれであったのか、あるいはあのたまに買い物に元気な時は出られたということなのであったのかもしれません。まあ、でもとにかくね、本当にこう穏やかな顔してたんですよ。それも客観的に見てもこれは本当に天国行ったんじゃないかなと思ってね、真剣になりました。万一天国じゃないなら絶対帰らせてくださいって、ね、で天国だったとしても、ね、あの使命があるなら帰らせてくださいってことで祈ったんですけども、なんか祈ってるとですね、この方本当に寂しかったみたいですね。その亡くなられたということを聞いて、その千葉の方がご夫婦で来られまして、その方が去年その手紙いつも電話でもう喜んで会いたい会いたいと言われるから、去年ですねご主人も奥さんは何回か3、4回来られたんですけど、ご主人も来られて夫婦でその病院に行って面会されたそうです。でお話をしたら最後にですね、私を連れて帰ってくれって、私を連れて帰ってくれって、もう本当に子供のようにして頑張れたんですって。さすがに連れて帰れないわけですよね、やっぱりそれは現実としてね。だから後ろ髪を引かれる思いで帰っていったって話をされていましたけど、本当に寂しかったんでしょうね。ね、であの病院ではとっても明るくてね、行事をやったことに出てきて明るかった人だそうです。でも本当にやっぱりこう寂しかったんでしょうね。でもでそして特徴はですね、嘘がつけない人だったんですって。それもはっきり言われました、その看護師さんたちが。それとあの電話式の時にね、看護師さんとそのお嬢さんが来られたんですけども、え親戚が4人、ね、それから告別式の時には親戚が5人、それだけなんですね。であとは教会の人が行って告別式と電話式をしたんです。でも本当にいい電話式でした。人数は少なかったけれども、本当に神様が臨在してくださった電話式で、最後にイエス様を信じる今日ちゃんと話したんですね。あのきちっと罪も十字架も復活も、で彼女はまず天に行ったと思うって話をはっきりしてですね、そして天で再会するためにってことできちっと話をしましたら、みんなね、あのそのご主人が大きい声でね、大きい声で言って、で葬儀屋さん、葬儀屋さんがですね、後ろにいるんですけど、葬儀屋さんも大きい声で言うんですよね。葬儀屋さんも一緒になってみんなで大きな声で、あのイエス様を信じていただきまして、ああよかったな、そういう意味ですごくよかったと思いますが、その方がですね、本当に天に帰れたんだなと思うんですね。それとあの嘘をつけなかった、もう一つはすごく純粋な方だったっていうことを言われていました。で私はそれなんか信じれるんですね。あの嘘をつけないと、こういうこと言っていいのでしょうか、この地上生きていくときに嘘を本当につけないでいると心は山から割れなくなることが多いと思います。あの私はあの職業からですね、精神的な病を持った病院、いわゆる一般的に精神病院と言いますね。日本人は精神病院というなんかマイナスイメージがありますけどね、心を痛んだ人の病院です。でそこに、まあ、いくつか 長崎でもいくつか、大村にもありますが、いくつかの病院の診療も行って、実際お医者さんと一緒にケアしたこともあります。だから、いろんな方を見てきましたけれども、面白いところはですね、嘘をつけない人とか、あまりにも純粋な人、何でも正直に言ってしまう人って大体心が病むんです。もう一つ、ものすごく頭の人も病むんです、結構。ですけどね、不思議さんが一回病院に入った時ですね、精神の病院ね、東大と京大の生徒ばっかりいてですね、お頼んでもないのに勉強してもらってね、勉強やるのが嫌だから早く退院したいって言ったって、だから本当に言っておられました。3回ぐらい前 の冬の白馬キャンプの時にね、証の中で、嘘みたいな本当の話ですよね。わかります、本当にそうなんですね。すごく頭の人とか、なんか物事を嘘つけない、何でも正直言ってしまう人って結構いるんですよね。で、その時々ね、きっとこの人そうだったんだろうなって、まして原爆でいろんな人を失って心の衝撃があって、本当に30年間寂しかったんだろうなって。でもやっと一層の話を聞いて、嘘をつかなくてもそのままで愛してくれて、それで全然構わないキリストに出会えて本当に嬉しかったんだろうなって真面目に思うんです。これ本当に今天国でイエス様と共に喜んでるだろうなって思ったんですね。そういう話もしましたらね、何もかなくなっていっておりました。で、私は本当にそれを思うんですね。で、この方今本当にイエス様と共に69歳になって、人生の最後に神様がこの人のことを変えみられて、福音を聞いてイエス様を本当に知って、イエス様と共にいることの最高の喜びを知って天に帰っていかれたんだなと思うんですよね。本当に、まあ、そういう意味で良かったと思います。まあ、ただもっぺん戻ってきて地上で使命を果たしてほしいなってこっちの気持ちもありますけど、本人はもう天で神様と一緒にいたかったんだろうなって思うんですね。で、まあ、そういう時を持ったわけですね。で、さあ説教に行きますけれども、実は今お話ししたようなことは全部今日のメッセージと関わってくるんですね。今日ピリピ人への手紙のところをお開きしましたけれども、3章のところですね。今日は2つの大きなポイントがあります。1つ目は1節なんです。こう書いてあるんですね。最後に私の兄弟たち、ピリピの教会の人たちにパウロは言った言葉です。主にあって喜びなさい。前と同じことを書きますが、これは主にあって喜ぶことは私には煩わしいことではなく煩わしいことじゃないと、あなた方の安全のためにもなることだと。まあそれをしていると守られるし、煩わしいところが祝福だよってことを言ってるんですね。で、主にあって喜びなさい、ただ喜びなさいじゃない。で、普通私たちはどういう時喜ぶでしょうか。普通に考えたら、すいません、私はすぐにですね、レベルが下がりますけど、美味しいものを食べると喜ぶわけですね。チョコレートが出てくると嬉しいわけであります、ね、バナナも好きですね。くだらないこと言ってますけどね、アイスクリームも好きですね。秋元氏はアイスクリームは好きじゃないです ね、ポップコーンが好きですね。で、まあ、例えばそれから宝くじが当たりますね。1000円くらいでも嬉しいですけども、もし1億円当たっても嬉しいでしょうね。ね。だから例えば、受験生とかがいたら、自分の願ってる学校に合格したら、とても嬉しいでしょう。それから健康だったらやっぱ嬉しいでしょう。ね。例えば、がん検診とかがあって、全然異常がないって言ったら、大丈夫って言ったら、ほっとするし嬉しいでしょう。自分の願って、自分の大切な人が、なんかそういう時に大丈夫って言ったら嬉しいでしょう。それは普通ですね。当然だと思います。でも、死になって喜びなさいっていうのは、どういうことかというと、もちろんイエス様は病気を癒されます、奇跡を行われます。境内の祝福を正しく神に求めるならば、正しく従い正しく使うならば、間違いなく祝福されるためです。だけど境内が祝福されるから嬉しい、病気が癒されて健康になるから嬉しい、ね、こう風環境や環境を神様が回復してくださって回復してくださるから嬉しいっていうのは、主にやってることとちょっと違うんですね。もちろんイエス様はいいですか、癒されます、奇跡を行われますし、祝福を間違いなくくださいます。もちろんそうです。だけど、だから嬉しいってことじゃなくて、主にあってというのは、主が共にいるから嬉しいのです。主が一緒にいてくださるから嬉しいのです。主がいるからもう平安で喜びなのです。主が一緒にいるから大丈夫、主が一緒にいるから嬉しいってことなんですね。そうで、その結果病気も治るでしょうし、経済も祝福されるでしょうし、個人的な環境は回復するでしょう。でも病気のままで主が一緒にいてくれることに嬉しいんですよ。だから主にあって喜ぶってのはですね、解決したから喜ぶってことじゃないですね。主が一緒にいるから嬉しいってことなんですね。だからどうですか。そしたら今日もっと嬉しそうな顔してる方なんですけど昨日の伝道会でコンサートにちょっと正直思ったんですね。私は一生懸命質問の話をしてる時ですね、新しい方が8人ぐらい来て、子供も来てね、でちょっと反発する方もいたんですね。でも結構食い入るように聞いてくださっていて、最後祈る時には結構何人もの方が、4、5人の方が声を上げてくださいました。ところですね、でもクリスチャンの方がですね、なんかこうしんどそうに聞いてたわけですねで皆さんですね、 イエス様が一緒にいればもう大丈夫なんですよね。知ってます？どうでイエス様を解決してくださいますから。で、私たちがそうじゃなくてそこを失っていくと、実はですね、さっき言った信仰したくなるんですね。で、さっき話したこの69歳のおばあちゃんは本当にイエス様に出会って嬉しかったんだろうと思います。聖伝はしてないので断言できません。私は聞いた話から見ると本当に平安になって喜んで帰っていったんだろうと思いますね。で、私はその正直だったって話を聞いた瞬間ね、何度か話しました。すぐ正直って聞く瞬間思い出す人がいるんです。マイマーダーですね。母親、来週帰った、今週の火曜日帰ってきますから、来週からまた礼拝に来ますのでよろしくお願いします、ね、で、私の母親は本当に正直なんですね。嘘をつけない人です。で、正直の真逆にバカがつく、バカ正直ですね。で、母が嘘をつくときはですね、子供でも分かるぐらい嘘をついてますよって嘘しかつけないだから嘘ついてるときはもう子供にもバレるような嘘しかつけない、そういう人なんです、本当に。で、そういうところは、まあ、でも父が気に入ったんでしょうけども、そうだったんで、でも父、でも母はね、暗かったんです。本当は全然暗かった。私は今までの人生の中で母に負けないぐらい明るい人はいましたけど、母に勝つほど明るい人は私いませんね。本当に明るい母は基本的に、根本的に人間ですから悲しんだり苦しんだりすることありますよ。でも根本的に明るいですよ、あの人ね。でもね、もともとですね、ものすごく暗かったんですね。で、どうしてかというとですね、まず生まれつき目が悪かったですね。全盲ではありませんけど、見えるように見えるんです、母は。余計かわいそうなんですね。人から見たら目に見えるように見えるんですけど、見えてない、ほとんど0コマ0屈 で弱視で一級障害者です。だから見えるように見えるように見えないから余計まずいんですよ。見えてると思って相手は声かけるけど、わからないでしょ。で、見えてると思うのに見えないもんだから、バカにされたり、いじめられたり、散々したりですね。だからそういう意味ですごく心痛めてるわけですね。それが一つでしょ。3歳の時に父親が亡くなった。で、実はうちの母親はですね、大木問屋の、ものすごくでかい大木問屋の昔のお嬢さんなんです。両家の使者。実はですね、父親が3歳で死んだ。その結果、母親も、もういいとこの箱入り娘でお嫁に来てて、全然仕事まだわからない。その結果、番頭さんに全部持っていかれた。乗っ取られたわけですね。しかもちょっと詳しくは言いませんが、おばあちゃんは父親にも裏切られていて、ご主人にも裏切られて、番頭さんにも裏切られて、それだから、ものすごい心痛んでて、ただ和裁ができたんですね、やっぱりね、昔のお嬢さんとか。和裁がすぐできたので、和裁で子供女5人だったんです。1人亡くなって4人なんですね。その女4人を自分が和裁だけで育て上げた。ものすごい極貧だったんです、昔だから。ものすごく貧乏だったんですね。そのすぐ節約してきた体なんですね。そういう状況だった、ね、それを持ってきて、そういう状況だった。それで母は、親父、お父さんさえ来ていてくれれば、もうちょっと笑顔豊かだったら、目さえ見えればと思いながら、いじめられたりして、本当になんか辛い思いをして、17歳まで来て、盲学校って言ってね、盲人の人に学校に行ったんですけど、すごい暗かったんですって。ところが、その盲学校に一人、憧れる人がいて、その人が教会に行ってたんですって。で、教会に連れてってもらったら、教会で、何回かいるうちに、本当に神様が来たんですね。その時、彼女は、母親分かったんですね。私が不幸なのは、目が悪いからじゃない。私が不幸なのは、お父さんがいないからじゃない。私が不幸なのは家が貧しいからじゃない。そうじゃない。私が不幸なのは私に罪があるからだ。そしてこの罪のためにイエス・キリストが十字架で死んで、本当に私を許してくれて、このままで、目が悪いままで、貧乏なままで、お父さんがいなくたってこれ本当のお父さんがいて、このままで本当に愛してくれるんだってことが、母親は頭じゃなくて分かったんだ。本当にイエス様は私を愛してくれてているんだって分かった時にですね、もう涙が溢れて止まらなくなったんです。そしてそれから母親は明るくなっちゃった。で、面白いですね。今も母はまだ目が悪いんですね。まじでこの後癒される可能性はあると思ってます、ね、でも今の中ではまだ目が悪いんです。相変わらず一級障害者ですね。お父さんは帰ってきたわけではありません。天のお父さんは誰ですけどね。で、まあ、母は今は貧しくはないかもしれませんが、その後家が豊かになったから全然ならなかったわけです。でも母は明るくなったんです。喜びに溢れたんです。なんだって本当に様を知って、イエス様が一緒にいるって分かったからなんです。本当に変わったんですね。で、母は19歳ぐらいから仕事に就きます、ね。今は随分変わりましたけど、当時目が悪かった人の仕事はいわゆる鍼灸とかマッサージという仕事しかありません、まあ、そういう仕事に就きます。で、父もそこにちょうど目が悪くていました、ね。母があんまり明るくて輝いてるから一目惚れしたんですね。はい、ね、父はですね、 私の師匠はですね、まあ、いないうちにバラしてしまいますけど父はですね、でね、あのね、結婚したかったんです。ところがですね、父は金工業なんです。父のお父さんも実はですね、四国出身で、四国の方から西鉄さんとかね、レーダーがいっぱいある48会社この子をなんとか目を直してあげたい。父もやっぱり目は悪い、ね、でなんとか直してあげたいって息子、この息子を連れてレーダーに一生懸命登った人なんです。だから父もちょっとそういう時は霊的な体験いっぱいしてるんですね、小さい時。それで金工業だった。だから金工業一生懸命ちゃんと行ってた。大阪来てもね、四国から出てきて大阪で勤めてね、でっちぼこから始めてね、一生懸命行ってた。これで母を一目惚れしてね、相手はキリスト教でしょ、熱心教育でしょ。で、声かけてもですね、あの教会行かない人関係ありませんっていう、全く関係なくね。だからね、母は、父は最初ね、負けるもんかってね、朝4時から金工業に行ったのに。で、皆さん、まあ、最初の仕事ってものすごい夜遅いんです、特に大阪の南とか繁華街は。それなのに朝4時に起きて、ちゃんとお前に行ってですね、負けるもんかって言ったそうですね。どんなに乗ってもダメだったんですって。フラッグの全く耳にもさえない。それで、ちょっと一回行ってみようと思って行ったので、教会に。教会に行ったら面白いと言ってました。あの教会に行ったらね、今まで大変したことないことがあったんですね。ものすごい教会に行ったらですね、何かがあったわけじゃないんだけど、ものすごい清さを感じたんですね。で、私の父は貴重な人だからね、もともとね、あの今随分変わりましたけど、こう物があったらもう無意識のうちにまっすぐ整えてしまう人です ね, ね, あのね、靴は絶対 きちっとこう並べて立ってる人、本来ね、昔の人ですよね。ものすごい清さを感じた教会に行った時、その形じゃなくて、なんかね、だけど温かかったんですって。これで何か来てる人たちに、こっちが本物だと思ったんですって。それで金工業のお坊さんに言いに行ったんですって。自分はキリスト教になろうと思うって。そしたらその坊さんがですね、キャラ君、君はキリスト教の方がいいと思ってたんですって。それで円満に、チャンスが生まれたので、キリスト教になった。それで洗礼を受けたかと結婚できたんですけど、なんで嬉しいかというとね、危なかったんですよ。本人は認めてます。本当に、ね、何で生きてるんだろうかって死にたいと思ってたんで、本当に暗かったんですよ。でもイエス様と出会って、イエス様が一緒にいる時に本当に喜びになったわけですね。大体子供忘れて、まあ、末っ子ですから、ね、それでよくね、母と一緒に冗談でですね、なんでお母さんなんか好きになったのかでね、まあ、言いたいこと言ってたわけですけども、母の分かった時の写真を見せてもらって、ね、びっくりしました。あの母は絶対化粧しなかったんです。もうある年になるまで。私が小さな化粧したこと見たことありませんから、ある年齢なんてしなかった。でも若い写真を見たらですね、化粧はしてませんけどね、こう、かけねなしに客観的に輝いてる。本当に輝いてる。これは父親が人に寄るの分かるっていう、輝いてるんですよね。で、あれはね、簡単なんですよ。イエス様に出会った。イエス様と一緒にいることで喜んだ。その喜びが母を輝かせた。いやね、キリストを止めることってね、喜びになるんですよ。でもある方、そうは言ってもなって思うかもしれませんけど、それはね、キリストの素晴らしさをまだ十分味わってないんです。で、一番簡単な方法をしてます。キリストの素晴らしさを味わう簡単な方法、祈ることです。本音でね、建前じゃなくて、本当の願いを祈ることです。人に言わなくて結構です。本当の願いを祈ることです。一番の願い、心から願うことは自分のことの人のことでもいいです。本当に自分が心から願うことを祈ることです。結構当たり前だと思うんでしょうけど、クリスチャン本当の願いを祈ってなくて3番目4番目を祈ってたりするわけですね。私なんかこんなことになっても無理だもん、私だったらちょっとおこがましいよとかね、そういうことするからややこしくなる。本当の願いを厚かましくも大胆に、イエス・キリストの名によって父なる神に願い、イエス様のところに持っていくんですよ。だってあなたのために十字架で死んで、もう罪の代価を全部払って、これ本当に払ったんですよ。過去、現代、未来、全てを全部知っておられて、あなたが取り返しのしないかない失敗をしてしまうことも、いろんな災いに遭うことも全部知っておられて、十字架で全部引き受けて復活したわけですからね。本当にそうしたわけですからね。もっと大胆に求めていい。クリスチャンが求めなかったら、誰が特にこの日本で神様を体験できるんですか。あ、そしてね、その神様の素晴らしさをもっともっとしてください。そうするとね、死がいればもうそれで十分と思うわけですよね。でも死になって喜びなさいってのは、死が一緒にいるから、その死がいるから死を喜びなさいってことなの。幼い子供の特徴はですね、寝るときとか見ると分かりますね。まあ、あの、お母さん真っ暗な部屋をすると怖がる。でも母親が手を握ってやられると安心しますよね。で、小さい子供って母親の手がいるわけですね。で、ね、真っ暗にして時々父親がですね、さりげなく手を伸ばしてキュッと握るとね、 最初間違えるんですよ。はって気づいたらパッと話して母親を掴んでるわけですね。悔しかったりするわけですけど、母親がいるとホッとするわけですよ。それだけで、あと知ってますか、遊んでるでしょ、わーっと遊んでるけど、パッと気が付いたら、ね、パッと見るんです。で、母親がいたらですね、また安心して遊ぶんですよ。いないとね、それがわーっとハッといないとね、急に探し出すんです。これ本当なんですよ。で、保育所とか行くでしょ。でね、別れるときわーっと泣くわけですね。でももう行ってしまったら諦めてね、楽しく明るく遊んでるわけですよね。で、迎えに行くでしょ、顔見た瞬間わーっと泣くんですね。お母さんいるとほっとして安心するわけですね。お母さんいるだけでほっとするし嬉しいわけですよね。で、もちろん人生の中にはいろんなことで傷ついたり痛んだりしますから、素直にそう表現できないようなことがしばしば起こります。でも本来はそうなわけですよね。で、私たちは本当にイエス様と一緒にいるっていう、それが喜びなんです。それを喜ぶのですね、するとね、皆さん癒しや奇跡が始まるんです。主を喜べば、主と一緒にいることを喜べば、神が解決してくださらないわけがないのです。あなたを本当に受け出してくださった方が、その方が一緒にいることを喜べば、そういうことを言ったわけですね。ね、そしてもう一つのポイント、すみません時間が押してきましたが、もう一つのポイントさらっていきます。もう一つのポイントは、7節8節にあります。しかし私にとっては得であったこのようなものを皆、私はキリストのように損と思うようになりました。それどころ私の主であるキリストイエスを知っていることの素晴らしさのように、一切のことを損と思っています。私はキリストのために全てのものを捨てて、それを知略だと思っています。パウロの言葉ですけども、これ何かというと、ちょっとその前を見ると分かりますが、2節でどうか犬に気をつけてくださいと。聖書では残念ながら、ね、犬好きの人で申し訳ないんですけど、あんまり犬のことはよくは言ってません、知らずは、ね、よくいつも言いますよね、犬って言うとね、悪い言葉で使うときは、あいつはね、あの犬だっていうのは、ね、スパイだみたいな意味で使いますね。で、どうも聖書であんまり犬をいい意味では使わないこと多いですね。ここもそうですね。悪い働きの意味ですね。悪い働きというのは肉体だけの活で、形だけ活でをしている、まあ、ユダヤ人の場合ですけどね、これね。でも、本当にキリストを信じてないってことですね。神の御霊によって礼拝をし、聖霊によって礼拝をし、キリストイエスを誇り、イエス様を誇って、人間的なものを頼みにしてないものが本物なんだって言ってるんですね。神様を言うところにしていると。ところが面白いですね。パウロは、でももし人間的なことを言うところにするなら、私は負けないとって言ってるんですね、4節。ただし私は人間的なものにおいても頼むところがあります。もし他の人が人間的なものに頼むところがあると思うなら、私はそれ以上です。8日目の活動を受け、これはユダヤ人としてはですね、純粋なユダヤ人は8日目の活動をしてた。イスラエル民族に属し、ベニヤ民の別れの者、これ初代王のサウルを出した誇り高い民族ですね。ベニヤ民族というのは生粋のヘブル人で、立法についてはパリサイ人、パリサイ人というのは厳格に守ってくるんです。だから実質は抜群、それから家柄抜群、その熱心な教会を犯したことで立法による禁止というのは非難されたことないものです。ここには書いてあるよ、サンヘドリン。サンヘドリンというのは今の国会議員と宗教的な、今はもう宗教的なことはあんまりありませんが、当時は宗教的な立場ってのは社会的立場と一緒でしたから、サンヘドリンっていうのはもう最高の立場の人、しかもローマ市民、ローマ市民っていうのは千人隊長がローマ市民だと分かった瞬間、わざわざパウロのところに頭下げて謝りに来ましたから、それぐらいローマ市民であるってことは、当時ローマ市民であるかないかは人間と家畜みたいな差だったんだ。ユダヤ人のローマ市民だった。だから彼は何でしょうね、血筋から言っても血統、まあ血統は血筋から言っても社会的立場から言っても、まあ、今では学歴でしょうね、そういうことから言っても、あるとあらゆるもので言って超一流なんだ。だけど、そのパウロがこう言った。そんなものは、ね、私とっては得だった。はっきり得だ。世の中ではそれは得だと。得だけど、私はキリストのように損と思うようになっていると。それどころか私の主であるキリストイエスを知っていることの素晴らしさのように、イエス様があんまり素晴らしさを知ったので、そういうことは一切損と思っていると。私はキリストのために全てのものを、そんなものを捨てて、そんなのは散らかただ。これはいつも言いますように、一つも言いますように、糞土のような思う、糞どうしたってことなんですけども、糞土のような思うっていうわけですね。糞土ってのはとんでもないですよね、血があるために思う。でこれね、昔私は何度か言いましたが、パウロは嫌だなーって思ったんですよね、こんなこと言ってと。でもこれ今わかります、これ本当にパウロの心からの告白なんですよ。彼はすごく超エリートでした。でもそんなものは、本当に神様を知ってキリストを知ったら、もうそんなものはどうでもいいんだって。そしてもっと言えば面白いですね、得と思ったことを損と思うと言った。これよく分からなかったんですけど、今ちょっと分かるところ。なぜかって、この後にこう書いてあるんですね。それはキリスト、私にはキリストを得、またキリストの中にあるものと認められ、キリストを得っていうのはつまりキリストを信じて、キリストのものと認められ、立法による自分の義ではなく、立法によるっていうのは、ね、こうしちゃいけない、ああしなきゃいけないってことをちゃんと守る。パリサイ人からもう厳格にやってた。自分で努力して守り、自分で努力して作り、自分で頑張って何とかする、そういうことによって培ってきた義ではなく、 キリストが成し遂げてくださった十字架の復活の御業を、そのキリストが成し遂げてくださったことを信じることによって正しいとされる恵みによる義、信仰による義、ね、すなわち信仰に基づいて神から与える義を持つことができるという望みがあるからです。信仰ということを言ったんです。で、パウロは人一倍努力家でした。おそらくパウロほど努力した人はいないでしょう。でもそのパウロが面白いこと言ったんです。努力して勝ち取ったものを損と思った。私、牧師を二十数年間やっていて分かってきてるんですけども、日本人って結構努力家なんですね。面白いことなんですね。人はですね、自分ができる、自分でやれると思ってる間はイエス様は信じません。俺の力で何とかできる。だから多くの人は、日本の場合特にキリスト教は弱い、負けた人が最後にすがって死んでるもんってイメージが強いんですね。ある部分が当たってます、ある部分は当たってませんけど、ね、で、面白いですね。パウロは本当に血筋も良かったし、もちろん努力したんでしょう。あらゆるものを持っていて、社会的にはね、なんでそんなものがあって、そういうものはキリストを信じるときに邪魔になることが多いんですけど、プライドは砕かれないとなかなかキリストを信じなかったりするんですね。知ってた。だからパウロはね、クリスチャンを殺そうと思っていたわけですよ。光に照らされて本当にそれが違ったってことがあったときに大改心したわけですね。で、間違いなさい、パウロのそういう社会的立場、血筋は本当に信仰に立ったとき、神によって生かされました。神によって用いられました。何一つ無駄になってなず、それを通してパウロは宣教しました。ローマ市民であることを用い、サンヘドリンで元あったことを用い、彼の学識と博学を用いて宣教しました。全部益になっています。でもキリストを信じることにとってそんなことは中心でもないし関係ないんだ。こういったパウロは一番大事なことはキリストを信じる信仰なんだってことを言ったんですね。いやね、クリスチャンになった人はもう信じてる人なんです。信じた後に本当にその信仰と何を言ってるかなんですね。信仰は奇跡をもたらします。信仰は死に物を蘇らせます。信仰は、でパウロはその信仰が大事だった。でパウロは他の人こう言って、私は十字架以外知らないことに決心した、十字架だけを誇るって言ったんです。でパウロは何を信じたか、十字架でなされたキリストの技、復活されたキリストを信じてたんです。でそしてそれは、それこそが一番大切なんだ、それに比べたらこんなものは虚しいってことを言ったんですね。で、なんですね、クリスチャン生活だという、私自分自身を見てですね、ハッと決めるとですね、なんか本当にイエス様だけをより頼んでるかというと、気がついてみたらなんかちょっとずれてることがあるなってことは時々あるわけですよね。で、本当に私たちがこの信仰、キリストに立って信仰ってことを大に置いてるかどうかということですね、しっかり見てほしいと思うんですね。すいません、もう時間が来ちゃったね。ここからもう一つ本当は話したかったんですけども、まあ、パッと短く話します。何とか説教しました。皆さんですね、キリストに立つ、キリストの信仰をよりどころにするというわけでどうなるかというとね、キリストの奴隷となるのです。なんか長く CS でですね、しもよとか言ったら奴隷だって嫌だって言った人がいたそうですけど、これはキリストまでよく知らない人ですね、教えてほしいと思います、この人たちにね。で、チャック・スミスっていうね、カルバリーチャペルのアメリカの牧師ね、ジーダス革命をしたところの中心の牧師です、ね、この人は元医学部学生なんです。その時にキリストに出会って来るわけですね。で、ものすごく綺麗な絵をゆっくり話す人、ゴッドラブっていう、こういう話で話す人ですね。で、この人はですね、でもね、これですね、何度か話しましたけど、ジーダス・サーバント、キリストのしもべって、パウロは自分でそう言ってるんですよ。いつもそういうことね、キリストのしもべとパウロは自分のことを紹介したって。私も自分をキリストのしもべって、あとは何もいらないって言うんですよね。カルバリチャペルの牧師だとかね、何だとかこうだとかいらない。キリストのしもべ、これで十分。これ以上の言葉はない。私は自分を紹介するときにこれが最高だって言ってね、ニコーってなるんですよ。もう本当に嬉しそうに、なんかちょっと太ってるんですけどね、もう誰かな、本当に幸せな顔で笑うんですね。自分はキリストの証明って言って、でもキリストの奴隷なんですね。どういうことかね、キリストの奴隷である人は罪から解放されてるんです。キリストの奴隷の人は悪習慣から解放されてる。キリストの奴隷の人は人から解放されてる、お金から解放されてる。キリストの奴隷ってことは、キリストが言われたらやるけど、言われなきゃやらない。1億円積まれても、キリストに言われなきゃできない。キリストに言われたらただでもやる。もちろん1億円で考えられてやりますよ。ね、でも何が言いたいかというと、お金によって左右されない。キリストの言葉とキリストによって動く。他の全てのものが自由なのです。囚われてないんです。で、本当に信仰に立つ人っていうのは、自由なのです。 この世のいろんな新しいことが、人の目や人の評価や人の言葉や人の価値やこの世の価値観から解放されてるわけです。で、間違いないですね。神様は非常識ではありません。時々非常識のこと言いますけどね。でもいつも非常識ではありません。安心してください。でも本当に神様のこのキリストにあって生きるっていうことがね、着信するわけですね。それで面白い、アメリカの一般新聞に出た、この30年来、最もあのなんていうか、スキャンダルがなかった教会で、カルバリ地区がバッて着信された。アメリカは残念ながら教会って結構いろいろ問題起こる。でも、十数年前それが出たんですね。今もっと分かるんですけどね。すごく持ち上げたことなんです。でも彼はあの自分キリストの証明ってあといらないって言うんですよね。パウロもそうだった。もう本当に、もうそんなものいろんな立ちもういっぱい持ってる、そのいらない、キリスト知ったらそんなのは虚しい。キリスト知ってることは最高だって言ったんですね。さて、お話をとします。あなたにとってそれほどキリスト素晴らしいでしょうか。私にとってお互いね、まだキリストの素晴らしさはね、いくらか知ってると思うんですけど、もっとお互い知りたいと思いません。パウロと同じ告白を頑張ってじゃなくて心からしたいと思いません。本当にそういうふうに言いたいと思いません。もうキリストがいれば何もいらないって、こう強がりや頑張りやかっこつけじゃなくて心の底から。で、パウロはそれほどキリストを知ってたんです。で、神様の方は私たちにもっとキリストを知ってほしいと思っています。だから祈るのです。もっと大胆に、もっと本当に心からお願いを。経済やものだけじゃありません。人間関係、やめれない習慣、捉えていること、許せない心、こちらが人間関係、いろいろありますね。神にとって不可能はないって聖書にはっきり書いてあるから、イエス様が一緒にいることを喜びながら、あなたがいるならできますよね神様って素直な心で主を喜びながら求める。今直面している問題困難に関して文句言うんじゃなくて、本当に感謝して喜びながら、あなただったら解決できるから神様よろしくって感謝して喜びながら求める。一人で続かない人は教会なんです。教会は重荷を下ろして祈り合うところなのです。一緒にキリストのところに行くところなんです。礼拝も祈祷会も交わり会も明日送別会をしますけれども、共に神のもとに行くところなのです。教会はサロンではないのです。お互いが重荷を下ろしてぐちぐち言って、ああこれで誰か聞いてもらいたかった、聞いてもらってよかったっていう、それは悪いことではありません。でも中心はイエス・キリストのところに行って一緒に祈る場所なのです。そしてお互いが生ける神の手をお互いの人生と家族と生活の中で見て、神様に何か答えが出ます、こんなことしてくれましたって言って、その証を聞いてお互いがよかった神様生きてるって、やっぱりイエス様は真実だったって神を褒めたたえる場所なんです。そういう証がいっぱいありました。今もないとは言いませんが、ちょっと少ない気がします。で、皆さん一緒にね、教会に来て祈ってください。答えられるまで。答えは願った通りの場合と願ったのと違う方向でやる場合があります。確かに、ね、私はいつも一番正しいものに合うとかけられる。でもね、本当にそういうふうになってください。多くの場合は答えられますから。確かに違う場合でもちゃんと神様が教えてくれて、もっと良いものをくださいますから。これね、本当に祈ってほしいんです。で、もちろん一人で祈っていいんですよ。でも身から泣きで共に祈るときに継続してないし、答えられるまで祈る力が来るのです。多くの人はさっき言ったようにね、答えられる前に、確信が来る前に投げちゃったりするんです。確信が来るまで祈っちゃうんですね。そしたら受けたと信じれば神が来てくれますよね。でね、お互いイエス様は癒し主です。イエス様は助け主です。イエス様を支えてくださる方です。イエス様の不可能は何一つありません。イエス様はあなたを命懸けて愛されました。今も愛しています。この方は目に見えないけど見えるものにはるかに現実です。そのイエス様の素晴らしさをね、共にもっと感じ合っていきたいと思います。そしてパウロに言いましょう。私はキリストを知っていることの素晴らしさのようにこれらのことを知らくだと思うって。そして死が共にでもそれでいい、喜ぶって。これをぜひね、お互いこの言葉をね、学んでいきたいと思いますが、体験していきたいというふうに思います。お願いします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。あなたは生きておられる神様で、今も私たちの人生の中に具体的に来て働かれ、生活の中で具体的に来て働かれます。学校で、職場で、また地域で、 教会であなたは私に答えてくださる神です。また本当にいつも私と共にいて、決して私たちを捨てて離れない方です。そのあなたが共にいることを喜び、そのあなたが共にいることの素晴らしさをもっと知って、私たちがいろんな神でないものに委ねることから解放されるようにしてください。イエス様、どうぞあなたが豊かに一人一人に答えて、あなたの愛と恵みを具体的に一人一人に表してくださるようにお願いいたします。祈りたいと思いますけれども、罪であると祈りが手に届かないとするので、悔い改めの時を短く持ちましょう。しゃべられました。何をしてほしいのですかって、今素直に具体的に大胆にあなたの願いと求めを神様前に出してください。自分のことでも、家族のことでも、友人のことでも、健康のことでも、経済のことでも、お仕事のことでも、環境のことでも、どんなことでも構いません。あなたの願いを求めを主の前に出しましょう。その願いと求めに主は答えてくださいます。天皇と様、イエス・キリストの御名によって父なる神のもとに出てまいりました。一人一人があなたの前に差し出すこの願いと求め、これに応えて体を健康にし、心を健やかにし、霊を解放し、問題に対する解決と勝利を与え、夫婦や親子、あるいは友人、上司との関係、そこに触れてください。お仕事が悪業、そこにあなたの勝利を表してください。また願っている方に明確に永遠の命を与えてください。イエス・キリストの名によって癒されよ。イエス・キリストによって恐れをその人のうちから出ていける。イエス・キリストによって恐れを、フィア、みんなネオジーです。 I command you The spirit of fear, fear, go out. 神様、恐れから解放してください。人に対する恐れ、将来に対する恐れ、わけのわからない恐れ、恐れをイエス・キリストって目指すその人の力出ていける。膝の痛み、腰の痛み、喉の痛み、やっさよ、やっさよ、やっさよ、やっさよ、やっさよ。あるこう悪習慣からの解放を求めているんですけど、あなたがしなければいけないことはお金を明け渡すことです。あなたは完全にお金を明け渡しなさい。ある期間完全にです。あなたはお金を持ってはいけません。完全に明け渡しなさい。でもそういう時、あなたは本当の意味で解放されます。それがあなたの決心を表します。そうでない限り、あなたは抜け出せません。あなたは繰り返すでしょう。完全に明け渡しなさい。ある期間です。あなたはそこから完全に解放された時、あなたは明け渡したお金の10倍ではなく100倍を神から委ねられるようになります。あなたは心を定めなさい。あなたの心の決心を、信仰の対応を持って表しなさい。その時、あなたは神の奇跡と解放の手を見ると主は言います。耳鳴りがする人、霊的なものです。エスさんって名ずる耳鳴りをもたらしている足形よ、特に偶像霊から来たキャラだよ、その人の血がせん心に何か引っかかっている人がいる。その人に対して神様はあなたに語っておられます。その人のところに行くのか、電話をかけるのか、あるいはクモニジア新聞、あるいはラジオの CD、 主に祈りなさい。その方に祈って、心にかかっている方のために祈って、示されることの対応を取りなさい。それは後の日になってあなたにすごく大きな喜びをもたらすでしょう。今しなければ必ず後で後悔します。かなり深い後悔をします。あなたの流しがある人、何か引っかかっている人のために祈り、示されることを恐れずに出しなさい。それはその人の人生を助け、その人にとって非常に大きなポイントとなるとしております。新しいお仕事、新しいお仕事に関して神様が開こうとしている方がいます。でも今のままでも別にそんな困ってるわけではないからいいと思ってるんですが、なんかでも促しがある。その新しいお仕事を恐れてはいけません。信仰の足を持って踏み出しなさい。私はこのことを通してあなたに、私に言わざるを得ない、前もっておきます、困難を許されます。それをしなければそこそこ普通にやっていけるんです。それを始めると困難をされます。その困難を通してあなたは真剣に私に祈り、その結果あなたは驚くべき奇跡と技を見ていくようになると知られます。 皆様ありがとうございます。一人一人豊かにあなたが働き応えてくださっていることを感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。どうぞお立ちください。ハレルヤ、賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ願わくば、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち人々と共に、一同と共に、今も後もとこしえまでも豊かに限りなくありますように。